宅配便です。
はいはい。
ラジオ日経からお届け物です。
株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、福井です。
こんにちは、加納ちゃん、彩子です。
そしてこの時間のメインコメンテーター、
こんにちは、北浜龍一郎です。
さて、はい、何と言いましょうか。
株が上がると水曜日ですね。合ってますでしょ。
そうですね、ええ、一応プラスです。日経平均20円34銭高、19,919円、飛び9銭、トピックス 1594.10 プラス 0.59 ポイント。日経平均朝方2万円回復の場面もありましたが、ちょっと伸び悩んで前場を終了です。
ちょっと寂しいですね。
寂しいですよ、
ね、2時ぐらいってのはね。
ねえ、ね、アメリカの動向なんか見てください。
アメリカはあのニューヨークダウは新たれですから ね、SP500 もそうですしね、うん、不動の動きですよね、うん、本当に、
ね、ハイテクが下げ止まりました。
下げ止まりましたね。だから今日の東京市場 の、まあね、ちょっと十分じゃないですけども、反発はやっぱりハイテク株の、ね、アメリカの戻りというのが、ね、やっぱり大きいと思いますね。
大きいでしょうけれどもね、日経平均で見るとこんな水準なんですよ。
そうですね、ようやくでも乗ってる感じですけどね、正直言ってね。
ようやく
もう少し本当はね、2万円に乗ってやっぱり
まだ、ね、
ただですね、はい、今日はまだ前半だけですからね、うん、後半にね2万円乗って終わるということもないこともないと。
でも先生 FMC 前ですし。
そうなんだよ ね、
焦ってものをやることないですよね。
いやいや、少しずつ上がってくればいいわけで、そういう意味ではいいんですけども、ちょっと寂しいってことは確かだね。
しょぼいです
か、ね、しょぼい。本
当にそれなのになんで株が上がるぞなんていうことを言ってしまったのですか。
上がったじゃないですか。何言ってるんですかね。いやいや、本当にね、ちょっと寂しい
ですけど、ね、なんか僕ムッとした感じです。これで上がったのかよ。
上がったんでございますよね。
まあ上がりましたね。
あ、
それは何ですか。事実を述べるんですか。株が上がるとか下がる。これが先のこと言ってるんでしょ。
いやいや、今日の事実を述べてくださいね。とりあえず喜んどかなきゃいけませんからね。ただ本当にあの先となりますとね、やっぱり東京市場は本当に主導して動くという形じゃありませんから、うん、やっぱりついていくというかね、普通他を見ながら、他を見て他が10上がると5でやって3か5でいきましょうかという世界ですから、
まあまあそういうこんなところですかね、なんて感じなん
だろう
ね。
だからいいですか。だからこのところその特に大きも下げてないんですよ。ちょぼっとやってるんですよね。
そうなんですよね。これはなんでなんですか。
いや、基本的にはだって業績堅調ですから、うん、あのかといって積極的に買えないというだけであってね、うん、で前も言ったと思うんですけども、あの今は売り手が作る市場ですから、うん、あの売り手はやむなく買ってる形ですからね。
売るためにね。
そうそうそう、うん、あの助かるためにね、
うん、助かる。
そうそう、やむなくやってるのと、うん、積極的に買ってるのと違うじゃないですか、
うんうん、
だからそういうところがありますよね。だ積極的な買いっていうのは、まあ、残念ながら今まだ少ないということになりますね。
特になるとね、買わんとしてる人、買った人っていうのは、はい、この売り手がですね、はい、いつ本性をむき出しにして売ってくるのかって結構気になってるんでしょうね。
いや、売ってきたんですよ、これまでね。
いや、だから、ね、またそれ今それ抱え込んで、売るために抱え込んでるわけでしょ、逆に。
売りためって、もう結果的には売るために抱え込んじゃなくて、買うために抱え込んでるんですよね。
買わざるを得ない。売りが、こう、うん、売り手が牙を向いたかなっていう、うん、福井さんのおっしゃるようなことが、うんうん、ナスダックで起きたのかなっていうちょっとヒヤッとしたところがあった
んですか。ナスダック
ね、昨日またそうですよね、うんうん、これはでもさ、まあ、一つの要因としてか一番の原因としては、まあ、あの iPhone の、ね、うん、新製品の発売が遅れるんではないかと、うん、まあ、今年の秋に予定されてるわけですよね、はい、ですからそれが遅れるんじゃないかって、部品とかそういうのが調達がうまくいかないんでね、うん、性能的にもまだあの十分じゃないということで遅らせる可能性があるということで下げたんですけども、うん、やめるっていう話じゃないんだからね、発売やめるってわけで、だからこういう場合はあの遅れるんじゃないかということで下げたところはやっぱり買いになるんですよね、株のやり方としては、うん、
はいはい、はい、
遅れるか遅れないか本当に正直言ってわからないですよね、全くわからないです、う
ん、
そういう、
あ、だから何がわからないって、売れるか売れないか全然わからないわけですもんね。
それはもうもちろんわからないんですけど、わからないですけど、
出てくるまでおたおたするんですかね。
そうそうそうそう、売れるには結構売れると思いますよ。だって今度本当に伝え報じられてるようにね、うん、 有機EL を使うとするとね、これはもう画像の鮮明度はもう明らかに上がってるというふうに見てよろしいですから、うん、結構私は売れるんじゃないかと思いますよね、
うん、見ては見たいですね、買うかどうかは置いといて、
そう、はい、もう本当に iPhone のねファンの方は多いわけですからね、う
ん、僕なんかね今の自分がまあスマホってやつ持ってますよ、はいはいはい、十分に鮮明なんでね、
そうなんです、
それが有機EL なんて鮮明なんて変わらねえじゃねえかと思うんだけど、変わるんでしょうね、
いやいや
そうですよ、だって
有機EL の局面でもね、うん、映像はね崩れないですよね、あれ色とかねそれも変わらないですけど、局面こう湾曲してる形になっても大丈夫なんですよね、
あ映ってるものが、
そうそうそうそう、
端っこまで行けたりするかもしれないし、
だから日本の主な製品はまた割と角張ってるんですよね、それは、うん、なんて言いますか、こう曲げると
液晶ガラスのせい、
そう
分かった、目の前に景色を見てて、はい、それをこうスマホの液晶画面で見て、
う
ん、あ綺麗だなって言うんですね、
そう
目の前の景色を見ないで
そう
スマホを見てて、
あそれはあるよそれは
人としてはちょっとどうだかなっていう感じですかね、
それはね、はい、いつも反省するんだけど、そうなっちゃう、行ったらさまず写真撮ってさ、はい次行きましょうと、こうなっちゃうんだよ、
アメリカ人そうですよ、ペペペッとって言いながらちょっと
写真撮るのやめるとよく見ますよね、
本当はね、うん、本当はそうなんだけど、
旅行中は
写真さえ写せばさ、
ギター記録撮ったっす、
そう証拠なんつって
、安心する、うん、よく考えてみればそのスマホだってさ液晶で十分なんですよ、横から眺めたりなんかしないんだから、うん、基本的には正面から見てるんだから、うん、横から見てもさなんていうの色がさ変わらないよって言われたって、はいはい、ね、斜めから見るっていうことはほとんどないですよ、うん、ね、最近ねテレビをさ斜めから見たらさ部屋を整理しなくていけなくて正面から見たやつを斜めにせざるをなくてやってみたら確かにねなんか変に見えるよね、
そうですね、
真っ赤なような画像になっちゃってさ
なんかそういう部分もありますよね、
でも普通はさ大体正面から見てるんで、スマホだって斜めからわざわざ見るやついないやん、
うん、
この斜めにしてこうやって見るやついないんだからね、うん、だからそれいいんだけども、うん、それはやっぱりさ時代はやっぱり有機EL に変わるんですよ、
先生新しくなりました、
うん、あ変えた
それでわざわざ出しましたね、
待てばよかったのに、そうそうそう、消えるまで
ピョンピョンとしたらあれ出てこないね、これ
だから今の、うん、どうぞ、
以前スマホにカメラとか、うん、まあ、携帯の時代にカメラなんてそんなにいるのかなって思った口なので、
おっしゃるとおりおっしゃる、
はい、
うん、でも今カメラの方がいらないもんね、
本当使うようになっちゃって、こんな写真撮るんだっていう、うん、
まあだって写真のさ画素数っていうのは本当にそれほどさ高くなくていいんじゃないで、2000何百万画素っていうやつなんだけど、ソニーの頃ね、エクスペリア、うん、XZ って
そんなにいるのかなと思
って、ね、そうところがね、あとね買ってからさちょっと他のやつ改めて調べてみたら、うん、シャープの画素数が結構高くて、コストパフォーマンスはシャープがいいってことがあったんですよ、シャープがいい、う
ん、安くてね、
うん、いや本当内蔵カメラ内側から撮る自撮りのやつもさ、シャープのやつがね結構ね画素数高いんだよね、
う
ん、
画素数が高い、
シャープにせよかったなと思いました、
まあいいか悪いかは個人の判断ですけれどもね、
そう画素数が高い、
カメラもねなんか画像の結構性格があって好き嫌いが相当あるらしいので、
うん、ああそうなん、
うん、ニコン好きの人、うん、キャノン好きの人っていろいろあるらしいので、
それは
いい
や、
きっと携帯もそういう風になっちゃうかもしれない、
ね、それはあると思いますね、
う
ん、
まあ人間の新しいものに対するとかそういう欲求がどこまで刺激し続けられるかが問題ですね、
なんとしてもさ、はい、やっぱりね最高のレベルにありそうな印象を与えるのはさ、うん、iPhone だからね、
まあそういうことはありますよね、
印象を与えるだけ、
印象を与える、
そう、
実際に売れてるのは、まあ、なんか今中国のローカルメーカーとかも随分売れてますけど、
ああね、それはやっぱり普通あんまり買わないよね、この前バイト行ったら中国の人がいたから、男何使ってるのって、中国製ですって言った、うん、ちゃんと動くのって、動きますよ
怒られちゃいます、
ね、北間さんの自分の見たらメイドインチャイナって書いてあ
るんだ、先生のはエクスペリアですか、
エクスペリア聞かないでよね、見たら分かるでしょ、
聞きの皆さん、こういう話ばっかり長くなりますが、最初にもう振られて一刀両断にされた感じもあるってですね、FOMC、はい、マーチャーいいじゃねえかって話になったんですけれども、はいはい、どっちですかね、
これはまあ利上げを読み込んでますからね、利上げがないと
は、うん、主体的にはそう見たですよね、
まず利上げをするという方針は 変わらないんじゃないかと思いますけどね。しないとなるとちょっとやっぱり東京市場には響くところがありますね。マイナスに響くことがありえますけどね、うんうん、まあ一応するというふうな見方でよろしいんじゃないでしょうかね。
しなかったらできないって言われますよね。
そういうことですよ。いつやるんだってことで、うん、年2回はやるという話ですから、もう半年は来てますからね。
来てますよね。
あのやる可能性は非常に高いです、
ね、3回が2回になり2回が1回になる可能性もありますけどね。
そうそうそう。でもそれはあの行う可能性はだって雇用情勢は非常にいいですからね。
でも賃金が伸びてないんですよね。
うん、でもそれはあの、まあ、横ばい状態っていう形ですね。
まあ、横ばいですね。
それとやっぱりその失業率が非常にこう低いですからね、うんうん、あのもう記録的ですから16年前ぐらいの水準までなってますから、うん、そういう意味で言うとねやっぱり、ちょっとねあのするんじゃないでしょうかね、
しますか。
それでもその賃金が伸びないを、うん、イエレンさんがどう会見でおっしゃるのかとかはちょっと聞きたいですね、
うん、あそれはそうですね、おっしゃるとおりですね、うんうん、でその日本だってねあの金融政策決定会合あるわけですから、はい、でもまあ日本の場合についてはね、まあ、あんまり気にすることはないですよね。
動きは
そうそうそうですよね。
ね、まあ日本の場合にはいろいろ政治を見て金融政策も動いてるのかなっていう感じもあるんですけれども、あっちは政治を見て動く可能性ってあるんですかね。いやにくいでしょうね。
それは、ね、あの金融政策には直接あの関わりないと思いますけども、うん、やはりいろんなね法案が通らないとか、うん、そういう問題ありますから、うん、今はだって金融緩和のまあ、金融規制の緩和方向で検討中なわけですから、うん、それがまあ米国市場を上向かせている一つの大きな要因でもありますからね、うん、
でもトランプさんが最初に言ってたみたいに、うん、ガンガンいろんなことをしたとすれば、うん、できたとすれば、ちょっとなんかもうちょっと引き締めなきゃなっていうところあったと思うんですけど、どうせ進まないじゃないですか、
うんうん、何も動いてないじゃないか。
いやいやよく言うんだけどさ、あのね結構進んでると思いますよ。トランプ側に立って言います、言うわけじゃないですけども、はい、だってさ
トランプ
ちょっと待ってください、はい、うん、日本だってそうだけど規制緩和って言ってまあ、安倍さんはそれこそいろいろ問題ありますけども、そのね、獣医学を作るとかなんとかこうやってる、一つの規制緩和、トップダウン式の規制緩和をやろうとはしてるわけですよ。それに対してやっぱり反対勢力って強烈なものがあって、非常にできにくいことも確かですよね。うん、ですから、アメリカも同じで、健康保険法の改正だとかそういうのもね、もう容易じゃないのも確かなんですよ。その中を、もうなんかね、壁をさ、もう突き破る感じで言ってるわけですけれども、それでも難しい。だから、あの規制というか、これまでの、まあ、あの体制の中に慣れた人にとってはね、あのやっぱり、変わりたくないというのは分かりますよね。
でもそういう意味で言ったら、オバマケアのもっとひどかった、大変だったわけですよね、あれ作るためにね。
全部かかりましたよ。
すごいですよね、あのドラクタリア。
そうそうそう。
説得もね。
そうです。
根回し。
やりました
よね。で、国民だってそう説得してね。
そうそうそうそう。
ひっくり返した
わ
けじゃない。
そう、ひっくり返すわけ。ひっくり返すのもまず大変なわけですよ。
うん、ね。
ひっくり返す。どちらが改革なのか、うん、それはもう、我々には分かりませんよね。分かりませんけれども、うん、それをね、受け入れる国民が、うん、どういう考えかって分かりませんけれども、今のところ、アメリカ国民はどちらかというと、オバマケア反対の人が結構多いわけだから。基本的には。我々から考えるととんでもないことですよ、
うん、
今の日本の健康保険をさ、ね、やめようったら、うん、もうね、とんでもないですよね、うん、あの押しかけますよ国会ね、うん、そういうようなことですけれども、それはお国柄ですから、
そうですよ ね、
なんともそのね感想は言えますけれども、うん、どっちが正しいかは言えませんですよね、
うん、
ですからそういうふうに考えますと、あのやっぱりロシアゲートだとかああいうのもね、あのやっぱり規制する勢力と、うんうんうん、あのそれを打ち破る勢力の戦いだと、見た方がよろしいと思うんですよね。ロシアは正しいじゃなくてね、うん、日本だってやっぱりそういうことですよね、
うん、
あの文部省の問題だとかなんとかっていうのも、
うん、
だってトップダウン方式でやんないから、うん、なかなか規制も解除されないということでもあったわけですから、
うん、
ところがトップダウン方式でやると一方的になんか強制的にやらされたというふうになるわけです。我々だってそう思いますよね。あの
だから規制緩和っていうのはいい面と悪い面があって、はい、おそらく今いい面なんですけどね、
うん、それを言葉はいいんでね、
そう公正にやるかどうかっていうのは最大の問題なんですよね。
それはそう
ですね。今回のところはね、やってない可能性があるっていうことでしょ、
そうそうそう、それをね、うん、規制緩和を理由にしてね、う
ん、難しいですよね。
理由にしてあの特定のところがね恩恵を受けてしまうとかね、そういうことがまあ問われたりしてるわけですけども、うん、そこはもうね、あの区別つかないよね、うん、正直言って
、
まあ、私なんかでは規制当局だとするとさ文句言うし、規制緩和しろって言うだったらさ、早く何言ってんだとか言って、ね、お前ら頭おかしいじゃないかとか言って、いつまでも古い考え方で何やってんだって言いますよね、
うん、
福井さんだって言うでしょ、
うん、
ね、 ほら、同じなんだよね。
でも友達だと思われてる人は連れてこないですけどね、僕の。やっぱりやばいもん、後で言われて決まってんだから。
福井さん、僕友達だから優遇してよね。
え、ダメです。特に友達だからそういうことはできないんだよ、君。これですよ。いや、
これが見識ってもんですね。
見てね、話があるんだけど、トランプさんの閣議っていうのを CNN でやってたんですよ。
あ、そう
か。頭のとこね。すごかったですね。みんな お弁当だ、ペラペラ。
だってさ、
すごかった
ね、福井さん、はい、王様の前ではみんなお弁当言いますね。王様が裸だって言うやつはいないよ、とにかく。
本当にあそこはそうですね。
そう
です、
うん、
裸の王様。
そうそうそうそう。
だって
トップダウン方式なんだから、100%。う
ん、一番気にされてたのコミンさんだったんですけど、
はいはいはい、
6月8日にいろいろあったのを通過して、はいはい、コミンさんのやつも一応払わなかったんですけど、はい、
そうでしたね、
続いてるんですよね。
心配しました、うん、まだ生きてますけど、もうコミン問題はもうちょっとねクリアして次行っちゃいましたけどね、うん、
まあ、特別捜査官ならどう出てくるか検察あれですか、
次ね、
うん、ありますけど、ね、これは今度は時間かかっちゃいますからね、
かかっちゃいますね、
そうですね、うん、資料の方はもうそれは一応ね、投票を超えたという判断ですよね、それでいいんじゃないでしょうかね、うん、
この後一番気になるのは何ですか、うん、
これは目下のところはないですから、あんまりね、大きなものとしてはね、
材料
は
そうか、また夏になってくるとまたギリシャを思い出すのは僕だけでしょうか、
いやいや、
もしちょっといいんですよね、
それは出てくるんですよ、
出てきますよね、
ギリシャみんなね秘書というか、
さ、
エーゲ海に行ったりするもんだから、うん、なんかさ、金融関係者なんか行っちゃってさ、うん、あ、ギリシャってやっぱりやばいよねとかいう話になってくる、そう、
夏ってなると、うん、あ、パナマかギリシャか、あ、パナマ文書とギリシャだなと思ってね、
パナマ、
いやいや、ギリシャはね、とにかく夏になってくると出てくるよね、
出てきますね、
うん、ギリシャがやってくるとイタリアであると、
15日に成立する公算って言ってましたけどね、ショイブレさんは。
あ、そうなの、
ギリシャ合意、
う
ん、でもなんかこの間西部、あ、スペインの銀行が突然なんか破綻とか、
そう、破綻とかね、
あるんですよね、あるんですよ、
トランプさんに気を奪われてる時に
いや本当にそういうのありますね、うん、なんかないとさ、そういうのまたクローズアップされてますから、うん、そういうところはちょっとね、頭に入れておきたいですね、
ないと何かクローズアップ確かにされるのありますよね、
そういうことですよ、だってニュースの時間ってさ決まってて、10分から10分から何か言わなきゃいけないんだから、
うん、今日は何もないっていうニュースが番組あったら面白いですね、
ありえないです、今日は何もないってこと
ずっとトランプさんの話してると、うん、ギリシャもその前もやってたんだけど、うん、放送はされませんでした
そう、だって世界はさ、はい、だって地球丸ごとだとまだ世の中でいっぱい問題が起こってるんですよ、アフリカの山奥だなんだかんだ、うん、起こってるんだけど、それニュースになってないだけじゃないですか、うん、我々は知らないだけなんですよ、うん、ね、ですから、ね、どちらかというといつも出てくるニュースの方に頭がいってるだけなんですから、事故だなんだかんだいっぱいあるんですよ、とか、ね、
でも我々が目をいってるところのニュースに振り回されるのも株式市場ですもんね、
おっしゃる通りですね、
そうなんですよね、
そうそうそう、そうなんですよ ね、日本の芸能界だったら日本の芸能界だけの話なんだけどさ、うん、やたら盛り上がってるんじゃないですか、なんとか今回どうしたこうたとかね、
うん、
17歳の女子高校生どうのこのって、うん、やたら盛り上がってるんじゃないですか、
はい、
世界に関係ないんじゃないですか、何も関係ないじゃないですかね、うん、ですけど、うん、我々の身近なところではやたら盛り上がってるんですよ、
僕も全然知らないんですけど、あの経緯、
知らない、
とんでもねえ男だなと思ったのは思っただけなんで、ニュース
あら知ってるじゃんこれ
はい、じゃあそろそろ、は
い、行きましょう、次のコーナー、
はい、先週の振り返りです、6月、あ、違う、
ね、
6月8日、6月7日の銘柄です、7
日です、
Sフーズ2292、6月8日の寄り付き3895円で、本日3900円当円高で全場終わりました。3970円が月曜日にあります、
うん、ちょっと行きましたけどすぐまた売られてしまってますけどね、まあでも食品関連株ね、強いですからね、ちょっとこうその12日がちょっと上がりすぎたんじゃないでしょうかね、うん、それのちょっと、うん、ちょっとなんて言いますかね、修正が来てるという形ですけども、うん、はい、まあ、基本的な流れは変わらないんじゃないでしょうかね、うん、こてっちゃんですからね、こてっちゃん食べてるでしょ、食べてない、こてっちゃん、
こてっちゃん、
こてっちゃんですよ、
個人的な感想を言っていいですか、
はいはい、
感想じゃなくてあんまり食べたことないんです僕、美味しいでしょうね、あれ、
いやいやいや結構美味しいですよ、こてっちゃん味付きのね、
あれただ袋を開けてパーッとこうフライパンでやりやんですか、
そうそうそうそう、あ、知ってるなこれ使ってるな、
いやだって宣伝で見たこと
ある、あ、そう、
宣伝で、
はい、
その前が S、 ミスミグループ、
はい、
9962、5月31日の銘柄でした。5月31日、6月1日寄り付き2504円で、今日は2404円、
ちょっと下げてますけど、うん、でも今日上がってまた、下がってますか。でも回復基調ではありますからね。あの要するにそうですね、あのいろんなね部品類とかね、はい、機械類とかそういうのをもうネットで売るようになってからね、うん、この会社の中身はもうガラッと変わってきますから、うん、今後もね、こう発展力っていうのは非常に高いと思いますね、うん、ですから、まあ、たまたまこの 2,3 日は全体のねあのムードも良くなかったということです。今日本当にバーンと上がってちょっとまた下がってます。下がってるというかプラスはプラスですけど上げ幅が小さくなってますけどね、
はい、
いい動きじゃないでしょうかね。
そうですね、北線467円という高値がありました、はい、その前は富士通ゼネラル6755、5月25日に2571円で本日2449円。これはちょっと最近かな。
ちょっとね、僕はここの会社のエアコンを2台買ったんですけども、まだね、そうだ買ってからもう結構なりますけどまだ1回も使ってないな。
意外に涼しいですか。
全然気温が上がらないんだよね。
でもなんか蒸すじゃないですか。
蒸す？窓を開ければだってそれ十分いけるじゃないですかね。だからとにかくもうちょっと気温が上がるのを待つという形だと思いますけどね。
はい、はい、その前がカゴメ2811です。5月18日に3460円で本日3665円、うん、6月7日が今年の高値3715円。
これはまあ順調ですよね。あのもうトマトジュースでございますからね。トマトジュースね、伊藤園がなんかここの特許をどうのこうのという問題もありましたけどね、まあカゴメのそれだけのね、うん、あのやっぱり技術力の高さっていうのが、明確になったんじゃないでしょうかね。
なるほど、
ね、カゴメのトマトジュース飲んでればもう健康でいられるんじゃないかなと。
私はこのカゴメのトマトジュースは飲んだことあります。
飲んだことがありますじゃダメじゃないですか。私なんか毎日
飲んでる。美味しいですよあれね。
美味しい、うん、美味しい。
あれトマトジュースも、はい、あのねあのトロッとしたのとね、うん、サラッとしたのがあって、ね、薄いのがあるんですよ。
トロッとサラッと
薄いどちらかというとね、うん、しっかりした味がしますね。
そうですね、うん、ですね、いいですよ。
いいですよね。
そうです。
それで、はい、まあ2勝でしたね。
あ、そうだっけ。
ね、
はい、
はいっていう。で2勝なんですけれども、4つ遡ってきて2勝半分ですね。
あ、そうですか、
で、そうした中なんですが、はい、今日北浜さんの DVDCD が発売になります。
はい、
ということで、3月8日の発売の4月号、これの中身を点検していきます。
ほうほう。
この時にはですね、3月8日、これからちょっと相場あんま良くなかったですよね、3月から4月後半ぐらいまで。その時に出たものなんですけれども、
はい、
北浜さんはですね、こうなったら中古型だって言うんでね、中古型を結構選んでいただいたんですね、この時には。
はいはいはい。
うん、その目は合っていたんですが、果たして内容はどうか。
ああ、そうか。
はい。はい、マザーズインソース、6200。これが1830円、3月の9日ですね、次の日。それが、2400円まで行きましたね。4月の3日に。
へえって言ったら、知らないふりしてけど知ってるんだけどね。はいはい。
それでやっぱり、PR タイムス。
はい。
3922、2480円が、これね、4月の3日に2730円まで行って、はい、6月に入りましてね、はい、4645円まで行ってますよ。
へえ。本当なのって。
いや、嘘じゃない。
知らないふりしてでしょ。知ってる、
知ってるでしょ。それでね、それも MS ジャパン6539、これもマザーズですね。
はい、
これが3905円で始まって、高いところで、3月の29日、はい、27日、3935円ってなって、30円上がりましたね。
ああ、よくないね、
はい。直近ではむしろ下がってますよね。
ああ、なるほど。
ちょっとよくないですね。
はい、
マイネット、これマザーズで3928が3400円から、5月の8日に3490円。
ああ、大したことないね。
直近では3030円なんで、これはあれですね。その時には下がってます。シンクロフード、これもマザーズ3963、1384円が4月の3日、1595円。まあこんなところですね。
はい、
直近でも1400円なんで、まあ、結構いいですよね。
はいはい。
吉村フードホールディングス。
何？
吉村。
ああ、吉村。
マザーズです。
あ、これ
2884。はい、これが2946円。
ああ。
で、高いところが3月の14日3060円。
あ、
でもこれ、ね、その収録の 後にですね、はい、株式の売り出しがドーンと出してるんですよね。
あ、そっかそっかそっか。
まあ、それが引っかかってるんじゃないかっていう感じもあるんですけど、はいはいはい、直近のところまた戻りつつありますね。はい。それで、小松ですよ。6301、トラカ東証一部ですね。2854円50銭。
はい。
これが、4月、3008円まで行きましたね。
ああ、うん、なるほど、
はい。今のところが2813円ぐらいの水準なんで、ちょっと安いですけども、3008円まで行きました。
三角だな。はい。
ステラケミハ、これも東証です。4109、はい、東証一部ですね。3255円。これはね、一辺もの上に行ってません。
ほら、ほんと。
あ、ごめんなさい。3月30日、3290円まで来ました。
確かに
ね。35円高。
はい。
ということで、こういう、まあ、完全なバスが2つありましたね、この
時に。あ、そうか。残念ですね。
ええー。はい。まあ、それでも、PR タイムスね、2480円が4645円まで来ますね。
おお、頑張ってくれましたね。
ええー。
はい。こういうのばっかりだといいんだけどね。
うん。でもこれちょっと成績が悪いですね。8個のうちの2つバス食らってますからね。完全なバスですからね、これ。珍しいことですよ、うん、
ちょっとまずかったですね、
はい、だ今回今日発売の DVD-CD ではそのようなことがないように、
はい、
ぜひでもそればかり相場ですから分かんないですけどね、
そうですね、銘柄はどうしましたかね、あれとあれと、
はい、
あれと、
はい、あれとあれとあれとあれですよ、
そうですね、
うん、そうでタイトルが買い場到来今を逃すな、
はい、
大幅上昇期待の視点で選ぶ超お得なお宝銘柄はこれだということですね。
ありがとうございます。
今回も上がる銘柄をこの中に入っていればいいなと思います。うん、DVD 価格8640円、CD は7560円、ともに別途送料いただきます。お求めの電話番号、東京 03-3595-4730。北浜さんの DVD、CD 今日発売。お求めの電話番号、東京 03-3595-4730 です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、じゃあ今日の、
はい、
今週の銘柄は、
今日はねマックですね、
また食い物ですね、
マクドナルド E702、今日は4190円15円高で前場を終わっておりました。6月7日先週4270円で今年の高値をつけています。
うん、
そう、そこね、その後が問題でね、そこからその軟調になってね、下がったんですよね。
はい、ちょっと
下がりましたから、うん、それで下がったところから少しずつ持ってる、こういうタイミングで株を投資すれば私は非常に成功確率が高いと、これまでの経験からそう言いますので、うん、そのチャート的にね、非常に好ましい状況にあるということですよね。
でもチャート的に見るとこれね、はい、今、はい、北山さんの、はい、氷見の決算の画面を見てですね、楽天かチェックしてるんですけど、はいはいはい、妙に上がってないですか、ガンガンもうまだこれからも行くんですか。
妙にって今年に入ってから上がってるってことですか、
はい、そうそう、さっきのでもさ S フーズでも言えることなんですけども、うん、これから要するに輸入牛肉の価格が下がっていくということもやっぱり念頭に入れて考えるってことですよね。まだその輸入牛肉の価格は下がってないんだからね、
うん、
やがて下がる
っ
ていう、
やがてっていつのことですかこれ。
いやそれ知らない、
これはね、幸福さん ETF なんかあったらどうなるか分かんねえ
下がるに決まってるということ、
待ちくたびれちゃう。
そうそうそう、でも株式市場は待ってないから
先に、
そうそうそう、少しずつ少しずつすでに上がって本当にハム株だとかさ、
はいはい、
どんどんじゃないんだけどいつの間にか上がってるんですよ。日本ハムの野球がさ中田が3番になるとかなんかなってるんだけどもなんで4番じゃないのってことで打たないからねあれですけど、でもそれでもね株はずーっと上がってて日本ハムの株とか、うん、ハムの株、
うん、
ですからそれやっぱりハムつながりじゃなくて肉つながり、
うん
うん、
そうか、牛肉か、
結構バカにできないですよ。例えば僕なんかほとんどさこう取り上げたことないですけども、ほらしゃぶしゃぶの木曽路とか、
うん、
しゃぶしゃぶ有名でしょ。
木曽路ってありますね。
あるでしょ。
あります。
しゃぶしゃぶ
見たことありますよ。
しゃぶしゃぶ首位ですよ世界。あ、世界じゃなくて
日本、
そういう株だってずっと上がってるんですよ。上がって、
うん
ね、だから肉つながりはね、
はあ、
バカに
ただね、マクドナルドなんかの場合には価格が結構売り販売価格がね、うんうん、動かすじゃないですか。安くなったんだから安くしろなんて、そしたら利益が同じじゃないですか。そういうことないですか。
いや安くするかもしれないけど、それだって商売上手だから
そっか。
そんなに簡単にね。
そんな簡単には。
しませんよ、うまいことね。
でも本当にマクドナルドで印象的だったのはあれですよね。アメリカマクドナルドが売り出しやめたっていう。
そうそうそう。
業績が良くなったら売らないって厳禁なやつと思いました。そうそう
おっしゃる通りだよ。おっしゃる通りだよね。ね、いや、本当にアメリカ企業らしい。
ね、その厳禁さが返ってなんか、微笑ましいですよね、もうね。
笑うしかないですよね。そうそうそうそう。うん、いつかまた上がってきたらさ、もうこんなに儲かったんだから売るっていいかもしれませんけど、今のところはそれないからね。今のところはないからね。うん、持ってりゃいいと。
既存店売上とかが随分プラス
になってきて、この株はだからね、ずっと毎日のように見てると、こ、広告だから、飽きちゃうんですよ、要するに。
あ、日々は広告なんです
ね。そうそうそう。だから、あの、1ヶ月に一遍見るとかね、うん、せいぜい2回とかね。うん、
でもその小動きでつぶつぶつぶつぶよく上がりましたね。
そうそうそうそう。おっしゃる通り、おっしゃる通りね。だからね、もうね、退屈するんですよね。ね、これを見ない、株を見ないようにして、マクドナルドに行って時々食べてればさ、1ヶ月に
見ない。
あ、結構、結構あってわって。こうなる。だから言っときますよ、すぐどんどん上がることはないですからね。
うんうんうん、
でも先生、こういう、はい、さっきの日本ハムもそうですけど、はい、食品株で PR40 倍とかってどうなのって思っちゃうんですけど、
PR ってさ、いろいろ考え方がありますけども、平均値が14倍ぐらいね、それに比べたら大変だってことなんで、 PR って人気度だから、人気があるかどうかですから、PR は低いのがいいと限らない、人気、不人気超極まりないって言ったら PR は低いんですよね。価値以下に見られてるってことは価値があるのに、あんなに歌が上手なのにっていうのは、いくらでもカラオケいるじゃないですか。
いや、それ違うんじゃないですか。はい、だからそれが高いってことは、価値以上に変わってるってことを逆に表してんじゃないですか。そうじゃないですか。
そうも言えますけど、価値以上、価値以上に、
期待が高まる。
人気があると、期待が高まってるわけですから、うん、そちらの方がいいんです。僕は元芸能者ですけど、価値以上に評価される人たちが、あの、スターたちなんですよ。価値上、いや、スターがそうだと言われると、スターのファンの人は怒られちゃうかもしれませんけど、うん、結構そのね、彼らはだから、非常に PR が高いんですよ。
うん、
ね、PR。
人気度。
株の言葉を当てはめますとの、非常に PR が高くて、うん、PR が高いあの人はね、さらに PR が高くなる傾向にあるんですよ。
うん、実態から駆け上がれてるから、それがスターなわけですね。
そうですよ。ねえ。
確かに歌すっごい上手いんだけどあんまり売れませんっていう方はいらっしゃるかもしれません。
だってね、あの若い女の子たちのグループだって、うん、どこだって言うと怒られちゃいます、ファンに怒られますから、うん、
それ言わないでください。
歌が必ずしも上手とは言い切れないところもあるじゃないですか。必ずしもですよ、
うんね、プッて笑っちゃうのありますもん ね、
ね、あるでしょ。そういう問題じゃないでしょ。だからだから、
うん、そっか、
人気です
よ。いや、株式難しいですね。
いやいや、難しくないですよ。そういうふうに考えれば、昔なんかね、僕なんかこうやってましたよ。あの、一つ一つ銘柄にさ、スターの名前をつけて、これは五木ひろし銘柄とかさ、森進一銘柄とか。
擬人化するんですか。
そうそうそうそう。わかりやすいよね。
今でもわかりやすいです。もっと投票で決まっちゃうんだから、パーンって。
ほら、それも人気じゃないですか。
そうです、
ね。株そのものは投票だから。
そうですね。う
ん、ほら。1万円券を投票する。1万円か、
はい、
ということで、はい、マクドナルド
2702、
はい、次のコーナーに行きます。卑弥呼のお告げのコーナー。このコーナー、卑弥呼の決断、北川さん、プロデュース、株価分析ソフト、それの開発、そして販売をしている証券スクロービジネスの瀬島校長にもいらっしゃっていただきます。瀬島さん、よろしくお願いします。
はい、こんにちは、瀬島です。
早速ですが、先週のポイントからまず言いますと、65、その前が62、その前が64、その前が62、64。この1ヶ月間ほぼ変わってなかったですね。
そうですね。
今週はいくつになってますか？あ、62。
62。
はい。
あら。
ここは相場の節目。ちょっと待ってくださいね。端末が変わっちゃいました。ここは相場の節目。次なるお告げをお待ちください。ここでは5日移動平均線と25日移動平均線の方向をしっかり確認しておきましょう。同じ
ですよ、先週とこれ。そう、どうするんですか、こういう時には。
だって、市場の動きもそれほど変わりがないですから
。変わりないんですよ。
今日は少し変わってますけどね。うん、でも本当、あの、こう、小幅な動きをしてるわけですから、うん、こういうことにな
る。どうするんですかって、僕はこう、文句っぽいことを言ってもしょうがないんだ。
ええ、
そういうもんなんだもん。
そういうことです、
ね。そっか。
それが正しい答えなんですよ、ね。正しい答え。
相場がそうだった
ん
ですね。
うん。
そう。
これいつ変わるんでしょうかね。それは卑弥呼のこの見てればいい、わかるわけですか。
そうですね。うん、FOMC が終わりまして、イエレン議長が会見した後には少しなんか動きあるんではないかと。
うん。 あと 何時間ぐらいですかね。
そうですね。
走る時間で言ったら。
福井さん、はい、申し上げたいんですけども、はい、自分の望む通りに言ってくれると思ってるのは間違いですよね。
何
を卑弥呼がね、自分の期待通りのことを言ってくれるって、期待してるのはおかしいわけですからね。
そう。だから常に変化があるのが面白いと思ってるわけですよ、こっちはね。
あ、そうですね。
その変化がないじゃないかって、なんだと思ったんですが、変化がないんですもんね、そう。
変化がないのも、ないのも変化の一つですからね。
なんかさっきからなんか妙にいいことばっかり言いますね。
老子の言葉みたいな。そうですけど。
変化がないの。
老子は何言ってんだか分からないって感じ。
変化がないのも変化です。変化がないの
ほら。進むことは退くことであるとかね。なんか知らないですけど。
分かんないです。この世界に入るとね、はい、もう言い逃れられちゃうんだ。
ちょっとね、語弊を招くね、表現ですね、それはね。
でもよく変化日って言うじゃないですか、一目均衡表のコーナーで伺うと、その変化日に変化がなかったっていうことが重要とか言われるんですよ。それはそうなのかっていう。
なるほどね。
でもね、これまでの経験から言いますと、本当にね、このポイントが動き出したりなんかすると、はい、これ動き出すケース多いですね。だからちょっと動かないのかもしれないですよね。
そうですね。
だから本当に次のお次を待ちたいですよね。
だって動かないのが続くと次は動くんだからね。
そうですね。
そうですよ。上か下か当たり前なんだ。
当たり前ですね。
どっちに離れるのか。
どっち。
上か下か横に動くの。バカ野郎、横に動くのは変わらねえんじゃねえかって言われますけどね。
そうです。
ということで、銘柄の行きましょう。
そうですね。
何を紹介して。
はい。今日もと言ってはあれですが、4月14日、谷のお告げで合格した銘柄をご紹介してみたいと思います。コード番号6965、浜松フォトニクスですね。浜松フォトニクス。4月14日翌日17日の寄り付き3040円、その後の高値が3615円、その差益は575円、1000株ですと57万5000円、300万投資して57万、 15% 強という利益になりますが、まあ実際北間の望遠顕微鏡に聞いてみると、このすってん状ではなかなか偶然売った人はいるかもしれませんが売れませんので、500円ぐらいの差益を確保する、これが北間の望遠顕微鏡を使ったやり方ということになるんではないかと思います。
300万で50万いいですね。
そうですね、ええ、
まあ1ヶ月2ヶ月ぐらいになりますね、そのぐらいでね。
はい、
これはだって8日の日にね、売りサインが出てますからね、ちゃんとね、ちゃんとその通りやっていただければ、
その北浜望遠鏡というのはね、はい、サインを出してくれるんですよね。
もう明確にね、はい、売ってくださいって出てますから、はい、いいことですよね。
じゃあ私もこの卑弥呼の決断を使う会員になりたい、そういう場合はどうすればいいですか。
はい、利用料がですね、月々19,800円になります。詳しい資料を用意しておりますので、まずそれをよく目を通していただいて、ご納得いただいたらご注文ということを望んでおります。詳しい資料の請求先は東京 03-3589-2481 3589-2481、証券スクロールビジネスまで卑弥呼の資料を送れということでお電話をいただければと思います。
ね、
またこちらの浜松フォトニクスのチャート、証券スクールのホームページにも掲載いたしますので、ぜひ卑弥呼のお告げ、というコーナーをご覧いただければと思います、
ね、ということですね。北間さん、やっぱり動いてない時は動いてない、はい、その通りなんですもんね。
いや、もちろんその通りですけども、
動く確率が少ないってい
う、そういう状況でイライラしないで、はい、待てるということがやっぱり大事だと思いますよね。どちらかに動くんですか、やがってね、しばらく待ってる、
動いてからつけばいいんですか。
うん、そうそうそう、動きのだから初動をこうやっぱり見逃さないようにするためには観察してるってことが大事ですね。
で、観察してればその時どっちに動くかも多分分かってくるんでしょうね。
そうそうそう、下向きに行ったら何もしなきゃいけない、
ということで今日は北間さん、どうもありがとうございました。
どうも失礼しました。
失礼します。